おはようございます。この世の中にいわゆるユートピア、理想郷って言ったらいいんでしょうか、そういうものがこうできたらいいなと、昔から多くの者たちが考えました。16世紀の初めにはイギリス のトーマス・モアという人文主義者が、文字通りユートピアというタイトルの本、ユートピアっていうのは彼の造語でどこにもない国っていう意味だそうですけれども、そういう本を表しました。でそれは当時 のイギリス、イングランド の制度や社会を批判して書かれたものだったんですね。でそのトマス・モアは自然に従うのがこう人間にとってとてもいいことなんではないかということを考えてですね、こう赤道の少し下にあるこう国をこうイメージしながら思ったそうなんですけれども、朝こうとともにね働いて、夜には日のこう日が昇って日が沈む頃にはちゃんとこう休むというふうな、そういう、こう自然に従うと。で私有財産を持たない生活、みんなでこう共有し合うという、ある意味、共産主義的なというか、そういう、理想をこう掲げて、そういう、共同社会というものができたらいいなと考えて本にしました。で、働く時間も6時間までで、あとの時間はそれぞれが共有を高めるためにこう当てる時間にしようと。で他国と争うことなどはこうしないんだという、 こう国を想定したんですね。でけれどもその中の人々で、こうひどいこう罪を犯したような人物はこう奴隷として働かなければならないというようなこともこう書いてあるんですね。で平等といっても完全な平等ではないというか、こう理想といってもやっぱりこう人間が考えた限界というものはあるわけなんです。で、このユートピアに限らなくって、これまでこう人間が考えてきた、あるいはこう人間が制度としてこう作ってきた、どんなこう社会的な制度もどれもやっぱりその出発点はきっとこう理想を掲げて、こういう国があったらいいなというふうなことを考えてスタートしたんだと思うんですよね。けれども残念ながらこれまで理想的国家というものはこうなかったとこう言わざるを得ませんよね。理想をこう掲げながらもこう他国に戦争を仕掛けてしまうとか、その他国の人をこう蹂躙するといったひどい歴史がもうさまざまな国でありましたし、それは私たち日本の国も例外ではありませんよね。愚かな戦争というものを繰り返してしまう私たち人間というものに明るい未来はあるんだろうかという、ちょっとこう突き詰めて考えてしまうと暗い気持ちになってしまうこともあり得ると思います。でそういう現実の世の中にもう期待が持てない私たちは、日々こう変わり映えのない毎日の生活を淡々と繰り返して、何か大きなビジョンとか夢などは持てないと。でそういうものを持ちながら生きるっていうことからは遠くなってしまっているのではないかなって思います。いや、このようにこういう私自身もこう若い頃、まだ全然この聖書にこう触れる前は本当にこう虚しいなって、このままただ死んでいくんだなって、なんかすごいこう得体の知れない虚しさにこう囚われてしまっていた時もありました。それでは聖書は人間に対して、あるいは歴史に対して諦めなさいってこう絶望を語っているんでしょうか。そうではありませんよね。 むしろこう逆だと言えると思います。で今日開いていただいたテキストはイザヤ書の61章なんですけれども、この61章のこの冒頭にはもう本当すべての人にもたらされる神様の救いの告知が主に油注がれたものによってなされるということが予言されています。主は私に油を注ぎってあります。この油注がれたものっていうのは神様の技をなすために特別に選ばれたものであって、それは時には王様であり、また預言者であり、また祭司であり、でも特にそれはメシア、こう救い主としてのこう働きを担う者に対するこう言葉です。でこの油注がれた者には特別な使命が与えられました。61章のこの一節をお読みしてみます。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている者には解放を告知させるために。とっても具体的なことが書かれていると思うんですよね。こう精神的なことだけじゃないですよね。よく僕たちは宗教的なこう救いっていうことをこう考えると、なんかこう精神的なこう安心というか、まあ、安心立命とかっていう言葉もありますけれども、そういうこう抽象的なことをこう考えやすいと思うんですけれども、このイザヤ書で語られていることは、こう社会的と言ってもいいぐらいの、そういうこう救いと解放の技が書かれているように思います。でここで少し話がそれるようで恐縮なんですけれども、キング牧師の話をさせていただきたいなって思うんです。で生きていれば今年89歳になるんですね。マーティン・ルーサー・キング牧師、その演説の中にですね、私最近初めてこれ知ったんですけれども、こういう言葉があるそうです。私たちは違う船でやってきた。しかし今同じ船に乗っているではないか。私たちは違う船でやってきた。しかし今同じ船に乗っているではないか。この違う船、違うっていうのはですね、二つのこうタイプがあるんですよ。で一つはいわゆるこう黒人差別をする側です。でもう一つのタイプはそれをこうなくそうとする側の人々ですね。でそういう双方の人々に向かって語られている言葉のようです。同じ船に乗って、違う船に乗って今ここに来ているんだと。でその違う船っていうのは直接的にはですね、こう例えば白人のご先祖はプリグラム・ファーザーズ、メイフラワー号に乗ってこうやってきて新大陸を目指してやってきた人たちが今アメリカにいるわけですよね。でそしてもう一つの違う船、つまりこれは奴隷船、ブルックス号という奴隷船に乗ってアフリカ大陸からこう連れてこられた人たちが今同じ船に乗っているではないかと。この同じ船っていうのは直接的にはこのアメリカ合衆国のことをこう指しているわけです。でそういうそれぞれの歴史があって今この大陸にたどり着いていると。でそのいきさつもこの理由もそれぞれ違うわけだけれども、今この時不思議に同じ国で場所で呼吸をしているではないかと。でキング牧師はでそういうこうことの中に本当にこう歴史を貫いて、まあ、自分たちの思いを超えて働きたもう、そういう神様の技をこう見ているっていうふうに言っていいと思うんですよね。 不思議なことだな、差別の歴史ですよ。でもそういう差別の歴史を通して今ここで同じ生活というか同じ場所で暮らしているではないかと。でそういうことを受け止めながら、あのキング牧師はあのワシントン大行進のね、あそこでの本当に有名な演説をしましたよね。 I have a dream that one day って言って、いつの日か私は肌の色ではなくってね、ああいう有名な演説があったじゃないですか。で、演説っていうのは今ではね、本当はあのインターネットで聞くことさえもできるような時代になりましたけれども、I have a dream、 一般的な意味でのドリームとか理想っていうものを語っているのではないって思うんですね。で、彼はあの旧約聖書の予言の言葉を引用しながら演説をしています。有名な演説の中では、例えばアモス書の5章の24節を引用しながらこう語るんですね。正義が川の水のように流れ下り、公正が力強い急流となって流れ落ちるまで我々は決して満足することはないと言いました。で、そしてさらにイザヤ書の40章の4節から5節を引用して、あのイザヤ書の40章っていうのは、まあ、今日読んだのも遺財書ですけれども、その前の部分ですよね。40章、あのバビロン捕囚のただ中で、あのイスラエルの民がこの亡国の浮き目にあっているような、本当にこうアイデンティティを失うような、そういうような辛い状況の中で予言として語られた言葉ですけれども、それを引用しながらキング牧師はこう語るんですよね。私には夢がある。それはいつの日かあらゆる谷が高められ、あらゆる丘と山は低められ、でこぼこしたところは平らにされ、曲がった道がまっすぐにされ、そして神の栄光が掲示され、生けとし生ける者がその栄光を共に見ることになるという夢である。力強く語りました。で、キング牧師はそういった意味では、自分の持っている理想を語ったというよりも、その根っこにはこう揺るがない聖書の約束の言葉があったって言えるわけです。で、キング牧師は、私はそこに固く立つんだ。差別も貧しさも言ってみれば、こう人間社会の産物なんだと。それはもうずっと続くわけではない。神様は必ず私たちを顧みてくださるんだ。諦めることなく、絶望することなく進んでいこうではないかと語ったんです。で、その結果どうですか？神様は歴史を支配されているお方ですよね。肌の色で人が差別されない社会、黒人も公民権を持つ社会へと動いていきました。そして今から10年ほど前ですか、今の大統領の前の大統領はオバマ大統領、あの黒人初めての大統領がアメリカ合衆国で生まれるまでにこう至ったわけじゃないですか。まあ今の大統領どうかなっていうのもね、ちょっとありますけどね。でも本当にあの聖書ってすごいですよ。単なるあの歴史書じゃないんですね。それは今も神生きておられる、神働きたもうと、そのことをあの変わらずに証ししている、神が私たちに送ってくれたメッセージの書物なんですよね。で、そしてこのイザヤ書の61章ですけれども、あの書かれた時代はこうなかなかあの辛い時代だったようです。60年間ほどのこう長い期間、こうバビロニアにこうイスラエルの民は連れて行かれた。だけれどもあのペルシャによって解放が与えられて、イスラエルの人々はようやくエルサレムに帰ることがこうできるようになったんですよね。それは本当に幸いな大きな出来事でしたけれども、それまで信仰的な拠り所であった エルサレム神殿は崩壊し、その復興もままなりません。で、連れて行かれなかった人たちもいたんですよね。捕囚にされなかった人々、残されていた人々もいたんだけども、本当に貧しい生活を強いられて、もう町を再建しようなどという意欲が持てずにいたようです。で、60年ですから、世代ももう変わっています。有力な人はもう亡くなっている人も多かったでしょう。で、その町の中には、本当に貧しい人、打ち砕かれた人、囚われ人がたくさんいたようです。ここでの囚われ人というのは、捕囚の民っていうのではなくって、もうそれは終わった時代ですから、そうではなくって、貧しさのゆえに、この借金するんですね。で、多くの負債をそれで抱えて、で、それを貧しいですから、こう、返済なんかなかなかできないというので、だったらばあなたはこう、返せないんだったらば、牢に入りなさいというので、こう、捕らえられてしまうと。投獄されてしまうという、そういう人々が囚われ人だというふうなことを知りました。貧しさってね、その人のせいじゃないじゃないですか。怠けているから貧しいんだなんて人は言うかもしれないけど、そんなことではないですよね。本当に差別の歴史が、働きたくても働けない、また体も持たない、本当に貧しさを強いられるような人々がたくさんいたんですよ。で、そんな人々がでも牢に閉じ込められてしまう。本当にこう、生きていく希望がかき消されてしまうようなこう状況じゃないでしょうか。で、そんな現実の中で、イザヤ書は、ここでね、61章で、油注がれた者が、貧しい人に良い知らせを伝えるんだって言って、そして打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるって宣言しています。これは人間ができることではないです。で、イザヤもここで、私はそのことを告知するっていうふうに言ってるだけなんであって、それを実行するのは神様なんですよ。人間ではなく、神様のご計画がここで現れるんだということをイザヤは告知したんです。で、そのことはいつ起こるのか、2節に書いてありますね。主が恵みをお与えになる年、その時にこれが起こるんだ。で、ここで具体的にイメージされている年というのは、ヨベルの年って言われる年のようです。レビ記、旧約聖書のレビ記の25章にヨベルの年の規定が書いてあるんですね。あとでちょっとお読みいただければと思いますけれども、こんなことが書かれてあります。ヨベルの年っていうのは、安息の年っていうのが7年目にやってくるんですね。で、 7年かけるそれの7倍、つまり49年目、で、その翌年、つまり50年目をヨベルの年として定めると。で、その年には全住民に解放の宣言が与えられて、どんな者も奴隷も各々その先祖伝来の所有地に帰り、家族のもとに帰ることができるというふうにこう記されているんです。で、そしてこのヨベルの年には土地を失って売ってしまって、でもその負債の、今度は負債の返済にこう苦しむ人々がいるわけですが、そういった人々も自分がもっと持っていた土地が戻ってきて、で、負債も帳消しになるという、そういうような一方的な解放の年、一方的な恵みがもたらされる年、まあよくね、御社なんていう言葉もありますけれども、それに近いような、そういう大解放が与えられる年、それがヨベルの年として定められているんです。で、ヨベルっていうのはお羊の角笛のことだそうで、で、その49年目の時にそれをこう角笛を吹き鳴らして、来年ヨベルの年がやってくるぞと いうことを告げ知らせただそうですね。ぜひあのレビ記の25章を後ほどお読みください。しかし悲しいことに、どうも現実のイスラエルの歴史の中でこのヨベルの年の解放が実行されたことはなかったようです。そういうことが行われたという文章は残されていないそうです。せっかく戒めが与えられても、規定が与えられても、当時はあれですよね、そういう土地所有者というのは当然いるわけ で、そういったものがみすみすそういう土地を手放すなんてことはなかなかなかったと。つまりこう自分の財が損するなんていうことを人間はできない、そういう現実があったようですね。でここにもこう本当にこう人間理想を掲げながらもできない、人間のエゴというか罪というものがこう見えてくるなっていう気がします。ではそれではここに記されているイザヤ書の61章に記されている神様による救いのご計画は挫折してしまったんでしょうか。いいえ、それから500年以上の時が経ち、イエス・キリストがナザレのから出てこうガリラヤで伝道をなさった、その伝道の初めの頃、当時こうイザヤ書というのはこう巻物にこうなっていたそうですけどね。でそれがこう開かれて、ユダヤの街道で開かれて、でそれを時このイザヤ書の61章がユダヤ人が集まっているこう街道で読まれていたという出来事が、新約聖書のルカによる福音書の4章の16節以下に記されているんですね。ちょっとそこ見てみたいと思うんですね。でここで主イエス様は驚くべきことを語っているんです。ちょっとこの新約聖書のルカによる福音書の4章の16節からちょっと21節を読ませていただきます。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。21節、最後今読んだところですけども、ここで主イエス様は、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したって言われたんです。これまで実現しなかったヨベルの解放の年が、イエス様がこの予言の言葉を読んだ時に現実になった、事実となったというふうにこう言うんですね。どういうことでしょうか。イエス様が誠の油注がれたもの、メシア、解放者になってくださったっていうことです。これまで人間の罪が、そしてそこから来るこう力の支配によるこう連綿とこう続いてきた人間関係が、差別が蔓延としているその世界のただ中で、イエス様ご自身がその本当に貧しくされた者の一人になって、また打ち砕かれた者の一人になって、また黙々と十字架に運ばれていく、鞭打たれながら血を流しながら神の子でありながら、 あのゴルゴダの丘へ引きずられるようにして登っていく、いや自らの足で登っていったんですよね。そんなことなさる必要は全くないお方にもかかわらず、まるで囚われ人の一人、処刑されていく者の一人のようにしてゴルゴダの丘へ歩まれていった、そういうメシアとなってくださったっていうことだと思います。それは私たちの身代わりになってくださったっていうことですよ。神様はどんなものもイエス様のゆえに本当にこう、あなたも救いの中にいらっしゃい、私もあなたを招く、私の招きを拒否するなと言って十字架を感受されたんだと思います。そして十字架の上で手を広げて、ここに来たれと神の国に招いてくださったんだと思います。もうこのルカによる福音書の4章のこの時点でイエス様はこの十字架の贖いっていうことを心に決めておられたに違いないなって私は思います。イザヤ書の61章のところに戻りますとですね、私はなおちょっと思うんですけれども、このところで貧しい人に福音をこう告げ知らせるってありますよね。でここの貧しい人っていうのは何なのかな、貧しさとは何なのかなってちょっと考えたんです。で僕思ったんですけども、この貧しさっていうのは、またこうもちろんそういう経済的なことも含むのかもしれませんけども、それよりもそれ以上にっていうか、本当にこの霊における貧しさっていうか、僕はこう神様との関係の貧しさっていうことをここで言われているっていうこともあるのではないかなって思いました。それはこう自分自身のことをこう見るとなんかそんな気がするんです。自分自身本当にこう神様との関係において貧しいなって、そのことなかなか普段はこう気がつかないんですよ。けれどもある時に本当にこう自分では抑えきれないような、なんて言うんでしょうか、怒りのような感情にこう支配されたり、こう自暴自棄なようなこう思いにこう駆られたりですね、あるいは本当にこう身近に愛さなければいけないものがいるにもかかわらず、そういったものに何でか愛のない心ない言葉を吐いてしまって、後でああって思うんですけども、そんなこう自分にこう出会ってしまったり、あるいはまたそれとは逆に、なんかこうしらけた、まあひどくこう何て言うんでしょうか、冷めた思いになっているこう自分だなっていう時があって、でそういうこう自分にこうハッとさせられることがあるんです。でそんな時っていうのは、なんだか聖書の言葉もこうなんかこう通り過ぎていくような感じでとどまらないで、こう自分に対しても、で他者に対してもなんかひどく無関心になるっていうか、あの受け入れられないっていうか、そんなようなこう気持ちの穴ぼこっていうかね、そんなところにこう落っこってしまう時が、なんか感じる時があるんですね。そういう落とし穴にはまっちゃうと自分では出ることできないんですよ。でそんな僕を本当にこう回復させてくださる、穴ぼこから出させてくださる、また癒してくださるのは、もう御言葉本当聞くしかないんだなって思わされてます。その御言葉聞く中で神様のもとに立ち返るしかないんだなって思うんです。この貧しいものに、いや貧しいものだからこそイエス様は福音の言葉を繰り返し繰り返し与えてくださるんだなって思うんです。それは本当に感謝のことです。最後にですね、ちょっと一つのことを話して終わりたいと思うんですけども、この間こうラジオをこう聞いていまして、とてもこう考えさせられたことがあったんです。それはある詩人の方が 私たちは今ロボットの奴隷になりつつあるのではないかと語っていたことです。例えば今こう人工音声でこう語りかけてくれるようなこうスピーカーとかありますよね。あのお天気予報教えてくださいって言ったら教えてくれるとかね、なんかこういろいろあるじゃないですか。またこうペット犬の AI のロボットの犬ロボットもいますよね。すごい売れ行きだって聞きます。あるいはこうお店に行けばねペッパー君みたいなのがね座ってて、あの挨拶してくれたりするでしょ。でそんなようなものがどんどん増えて、でそれに対して私たちがまるでそういった存在に語りかけるっていうか、まるでそれ自体感情を持った存在であるかのように関わってしまうっていうことが良くないっていうか、でそのことによって自分もまたロボットと同じようなものになり下がってしまうっていうことが起こるんじゃないかってこの詩人は言うんですね。つまりこうそれはロボットなんですよ、機械なんですよ。でもそういう感情を持たないような存在に対等にね向かい合うなと、いやそれどころか向こうが主になってこちらが従になるような関係になるなと、あれはあくまでも電気で動く機械なんであって、電気がなければただのゴミです。何にも考えてないんです。でそんなあなたのことを考える力もないものに、ましてや世界のことなども考える力がないもの、命がないものにあなたの生活をあなたの心を委ねるなと。あなたの一番大事な感情、愛するとか悲しむとか喜ぶとか分かち合うとか、そういうものをロボットに捧げるなと。そうするとあなたの方がロボットに心を持っていかれてしまうよと、奴隷になってしまうよとこの詩人の人は言ったんですね。はあって思って、僕そこまで考えたことなかったのでびっくりしましたけども、もしかしたら本当にそういうことかなって思いました。これからの時代要注意ですね。救いはロボットからではなく命ある神様からやってくるんです。今日あなたが耳にしたこの言葉は、今日あなたが耳にしたこの時実現したってイエス様はおっしゃいました。そのように私たちの耳に語ってくださるイエス様から救いはやってくるんです。神様はロボットのように人間をどうでも良いもののようには考えません。罪の力に引っ張られていく私たち人間ですけれども、何としてでも救いたいってお考えになったわけですよね。ですからイエス様はご自分が人間のために血を流されたお方です。私たちに代わって神の子であるお方が、何の理由もないのに、そんなことなさる必要はないのに血を流された、いやそれだけじゃなくって十字架の上で死んでいかれたお方です。そして葬られたお方です。私たちの死を知ってくださっているお方です。その生々しい現実、リアルな現実がイエス様を見るときに伝わってくるじゃないですか。ロボットじゃないんですよ神様は。私たちと一つになってくださったお方なんですよ。ヨベルの年はイエス様によって実現したんです。だから私たちには今が恵みの時、救いの日だって言えるんだと思います。イザヤ書の61章の10節の言葉をお読みしてお祈りいたします。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神によって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。主なる神様、感謝いたします。あなたは一人子 イエス・キリストのゆえに私たちをあなたの御国へと招いてくださいました。私たちは今イエス様の十字架の贖いによってあなたとの愛の関係を回復させてくださり、その確かな交わりに生きるようにしてくださいました。罪ある人間を罪あるままに受け入れてくださいました。だから私たちは平安です、喜びです、感謝です。心の貧しいものは幸いであると今日イエス様は私たち一人一人に呼びかけてくださっています。どうか悔いし砕けし心を持ってあなたと歩むことができますように。この川越教会、小さい教会かもしれませんけれども、ここにも確かな神様の愛が作ってくださる共同体が実現していることを感謝いたします。どうぞあなたがくださるビジョンと夢をご一緒に持ちながら、さらに多くの方々とあなたの喜びに共に扱っていくことができますように、そしてここに多くの方々をまた招いていくことができますように、私たちの技をもどうかお持ちください。今日いらっしゃることができないお一人一人の上にもあなたが恵みを持って支え、共にいてくださいますようにお願いをいたします。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。